社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第63回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。はい、というわけで、ゴールデンウィークも終わり、5月9日ですね。
そうですね。
ね、よくまあ世の中では5月病みたいな話を聞きますけど、はい、大丈夫ですかね皆さん。
最近なんかあんまり聞かなくなったようでね、5月病ってどうなんですかね、あるんですか、
死後なんですかね。そんなことない、
もっと早くやめちゃう人もいるみたいですけどね。
あ、そうなんだ、なんか、ね、早くなってるんですかね、うん、世の中的にそういうのが
かもしれないですよ、なんか、ニュースとかでも見ましたよ、もう。
マジか、頑張ってほしいな。
やめちゃう人は4月のうちにやめちゃうみたいな、
ね、そういう早いな、早
いというふうにね思いますけどね。まあね、まあ、そういろんなご事情が終わりなんで、まあね、一概には言えないですけどね。
そうですね、うん、ちょっと続けてみないと分かんないところもあると思いますけどね、頑張ってほしいですね。
そうですね、はい、頑張ってほしいです
と。5月になりましたので、ね、今年も後半戦に向けてちょっとね気合を入れていきたいところですね、改めて。よしよし、というわけで、今日もですね相談が届いておりますので、岡本先生に回答いただこうと思っております。今日の相談こちらです。食品製造業の社長さんからのご相談ですね。年収の壁支援強化パッケージに代表されるように、ニュース等で社会保険料の問題を耳にすることが多くなってきたと感じています。私は社会保険料を会社が負担するのは当然だと思っていますので、社員が望めば社会保険が適用される働き方をしてもらいたいと思っていますが、一部社員は堅くなに拒否します。どうしたら良いですか、という相談です。
はい、ありがとうございます。まあ割とね、パートさんだったりとかをね、多く使っていらっしゃるのかなという推察がありますけどね。
なるほど、確かに、
うん、そうなんですよね。やっぱり社会保険料を払いたくないですと、まあね、いう社員さんっていうのはいたりとかするということですね。うん。で、まあ、そもそも、まあ、この社長さんのようにですね、社会保険料を、こう、会社が負担するということは当たり前だというふうに考えている社長さんが多いと思いますし、まあ、それはね、当たり前のことなんです。そうじゃない社長さんも一部にいらっしゃるんですけど、はい、今回はそうじゃないので、はい、まあ、そうじゃない方でも、でも社員さんからしたら、嫌だなっていう、社員さんは実際にいるという話はよく私もご相談を受けますので、やはりどうしたらいいですかっていうことで言うとね、とにかく一緒になって説得しましょうというふうによく申し上げるんですけど、で、うん。パターンはね、多分2つぐらいあると思うんです。で、割と若い方が言うのは、そうは言っても、まあ結局、社会保険料を引かれちゃうとですね、はい、手取りの給料は減り、手元に残るお給料は当たり前ですけど減りますのでね。まあ、
そうですよね。結構引かれますからね。
うん、結構引かれちゃうんですよね。だから、それが嫌なんでっていうね、割と、こう、若い方とかね、まあ、はい、パターンと、あとは、まさに、この方のあれにもありましたように、年収の壁と言われている、はい、今、現時点で言うと、例えば、配偶者の方の扶養家族になっていて、社会保険料を払わなくていい、その、時間の働き方になっているんだけれども、それをね、少し増やすと社会保険料の対象になってしまうんだけど、結局社会保険料負担っていうのが発生しますので、その増やした時間分の、例えば、お給料の増えと、社会保険料が相殺されちゃうと、何のために働いてるんだろうね、みたいに思って、っていう、まあそういうね、扶養者の範囲内で働いていらっしゃる方が、多い、そういう機関が多い方とかからいただくようなケースがありますので、まあ、どっちかのケースになるのかなというふうにはね、思いますね。で、まあ、いずれにしても、きちんと情報提供をちゃんとしていただいて、その方の生き方とか価値観ということがベースになるというのはもちろんなので、その方に 社会保険を払うのがいいのか払わないでいいのかっていうことを判断していただくために、情報提供しましょう、はい、会社としてはいろんな形で、まあ、啓蒙活動というとちょっと言い方は変かもしれませんけれども、はいはい、していただいたらいいんじゃないかなっていうのがこの方のご質問に対しての答えにはなりますね。で給料少ない中で引かれちゃうとなんか損するなとかですね、いやもっとこんな風に使いたいんだよっていう人とかがいるんですよね、はいはいはいはい、確かにね、はい、でもまあそれはね、しょうがないというとあれですけどね、当事者さんの一部には実はその社会保険に加入するような働き方をしていないんでしたら会社での厚生年金保険料とか、はい、あるいは会社が加入している、健康保険の保険料は引かれないんですけど、ただご自分ではもちろん払っていただかないといけないはずことなんですね。日本という国はそうなってますから、国民年金だったりとか国民健康保険払わないといけないんですけど、中にはそういうその保険料も払ってないみたいな方もいらっしゃったりとかするのも一定数ありますので、まあ若いから私病院かかりませんとかですね、まだ元気なしがいいのかもしれませんしということなんですけど、そうではないのでやっぱり、ベースになりますけど社会保険料を負担するというね、ことの価値とか、どういう意義があるんだっていうことをちゃんとご説明していただくことから始めていただくのがベースかなというふうに思ってますね。
なるほどね。それを説得していくわけですか、説明して。
まあ説得というか説明ですね。なんか、例えばですけど、年金保険料なんて俺払いたくないんだよっていう方とね、この前もちょっとお話をすると、はい、なんでそんなこと思ったんですかって言ったら、いや、だって年金ってもう将来もらえないんでしょとかっていう話だったりとか、年金ってもうそう潰れるんでしょみたいな話をしたりとかして、まあそういう考え方を持つこと自体はもちろん否定はしないんですけど、でも、はい、まあある意味、まあ私はだから社会保険労務士なんで、そういう方にとっては割と、それを制度を維持する側の意見なんで、もちろんそういう立場から今回も発言はしますけど、でも、例えば年金ということに関しても、年金は破綻はしないです。少なくとも。年金破綻した時はもうこの国が終わってる時なんで、というふうに考えていただいていいのかと思うので、とか将来もらえないんでしょっていうことに関しても、別にその将来のため、ね、それはその、老後になって、会社をリタイアした後に受け取る年金のことを多分おっしゃってると思うんですけど、でも、その前にね、例えば、何か、若いうちだったとしても、交通事故とかにあってしまって、障害が残ってしまいましたっていうような時に、今の年金制度はもちろん障害年金というものもあるので、そういうケースの場合でも、年金があるとないでは絶対に違うはずなので、そういう情報とかが、こう適切に伝わってないケースっていうのはありますのでね。で、まあ、割と今の世の中、やっぱりね、いろんなネットでいろんな情報がありますので、はい、この人の考え方がいいと思うと、その考え方で、なんていうんですかね、自分の考え方のベースが出来上がって、他の考え方を知ることなく、どんどんどんどんその考え方が強固になっていくみたいな傾向はあると思うので、はい、そこをやっぱりきちんと正しく、特に若い方とかで考えたら伝えてあげた方がいいのかなっていうふうには思いますね。
なるほどね。情報が簡単に手に入るのをいろいろ考えもんですね、そう考えると。
そうですね、と思います。特に、社会の制度とか、社会保険料っていうことでいくとね、もちろんいろんなご意見を持ってる方がいらっしゃいますのでね、その方々のご意見を否定するつもりは私もないですけど、まあ、ただ、それぞれの方々っていうのは、それぞれの方々のお考えとか、今までの人生だったりとか、これからの人生を考えて、そういう発言をしていらっしゃるわけであって、それが、例えばこの会社で働いていらっしゃる社員さんの、今までの人生とか、今後の人生と、どこまで合致するのかっていうのは、ね、なかなか、検討していただいた方がいいのかなという思うところもありますので、特に若い方に関しては、きちんとお話をしていただきたいなっていうふうには思いますよね。
なるほどね。確かに。
で、少なくとも会社は、まあ、社会保険に加入すべき働き方っていうのはもう法律で定まってますので、はい、その働き方をしていて、でも本人は社会保険料払いたくないって言ってるんで、会社として負担しませんでしたっていうのは、 それは法律違反になってしまうので、うんうんうん、いくらそれが会社がね、あなたの会社は法律違反してるんですよって言われた時に、いやいや、社員が望んでましたからって言ったとしても、うんうん、それは残念ながら認められない主張になってしまいますので、はい。まあ、もちろん、社会保険に入らない働き方をしていらっしゃる方は、入る働き方にするのかしないのかっていうことは個人の価値観になりますけど、うんうんうん、そうじゃない、入らなきゃいけない方を入れないっていうのは、うんうん、やはりそれも法律違反なんで、そこはより、本腰を入れてご説明をいただく必要があるのかなっていうふうに思います。
なるほどね。はい。
で、あと先ほど申し上げた2つ目のパターンですよね。はい、扶養の範囲に入っていらっしゃる方がということで、まあこちらの方もまあ当然なんですけど、うん、ね、どういう配偶者がいらっしゃってとか、どういう状況なのかによってね、一概には申し上げないんですけど、同じことになりますけど、やっぱりきちんとした情報というのは伝えていただくべきではないかなと思いますし、
うんうん、
で、あとは先ほど申し上げたように、例えば今年1年間で考えたら、時間増やして、お給料が増えたとしても、その分社会保険に全部取られちゃいますみたいな、ケースに陥ることもあるかと思います、はい、でもじゃあその先どうなんですかっていうことを少し考えていただくことは必要だと思いますし、
はい、
そういう方々に関しては、まあ、ある意味会社がその方に対して、例えば今パートで働いていらっしゃる方に関して、今後どういうようなキャリアパスをうちの会社の中で活躍してもらいたいと思ってるんですかっていうことを整理をしていただくことが必要なのかなというふうに思いますし、だからね、あまり、個人的にはそうじゃないことを望みますけど、いや、あなたは今のパートのお給料しかも将来的にも全然払える余裕はないし、会社としてもそういうしか見えないので、今後もその今の時間の部分の働き方しか期待してないんですっていう場合だったら、まあそれはその通り働いてくださいっていうことになりますけど、まあどうせだったらね、はいはい、もっと活躍してもらって。
そうそう、ちょっと切ないですよね、そんなんだとね。
切ないですよね、それはね。だってそんなこと言う、そういうんだったらどっか他行こうかなみたいな話になってきたところすると思うので、はいはいはい、だから今後ではもっとこういうふうに活躍してもらいたいし、そうすると、まあ今年はすぐにあるかもしれないけれども、来年、再来年とかで言うと、このぐらいのお給料を、例えばこういう活躍してくれたら、あるいはこういうポジションについてもらったら、お支払いすることもできると思いますみたいなことを、こう、お話を会社の意向として伝えていただいた上で、で、その方に選択していただくっていうことは大事になっていくのかなと思いますね。
なるほどね。会社側の期待値みたいなものをお伝えすることで確かに意見は変わるかもしれないですもんね。
そうですね。だから、まあ、これが、この会社さん何人ぐらいの会社かは分かります。それこそ本当に、なんていうんですかね、もう何百人もそういうパートの方とかを雇っていらっしゃる方で言うと、もう一人一人の方々にそんな設計をしてっていうのは難しいのかなと、個人的にも思いますし、そういうね。私も一律パートさんに関してはパートさんだよっていうことになってしまうかもしれないんですけど、逆に言うと中小企業の良さっていうのは、そういう方々にもっと活躍していただく余地を設計できるっていうのは、やっぱり中小企業の良さなんじゃないかなと思いますので、そういう考え方にご賛同いただけるならば、ぜひ、ね、そのぐらい考えていただいて、じゃあ、例えば、ね、2年後、3年後にこのぐらいの給料をもらうだけの働き方も、もしあなたが希望するならそれも可能ですよみたいなですね、ことを言っていただいた上で、じゃあ扶養の範囲でとどまった働き方をするのがいいのか、どうするのがいいのかっていうのを検討してくださいねっていう話で、すると硬くなさも少しは和らいでいくのかなっていうふうに思います。
なるほどなるほど。やっぱりそうやって、ね、コミュニケーション取っていくことが大事ですね。
そうですね、はい。あと情報提供するにあたって、やはりね、ちょっと社長さんからしてもね、そこの専門的に勉強するという時間はなかなか取れないと思うので、制度がこうなってるであったりとか、こういう価値があるんですよみたいなものっていうのは、それこそ外部の力をね、借りていただいて、我々みたいな社会保険の無視を使っていただいて、社員さんに対しても情報提供するっていうふうにしていただいた方がいい面もあると思いますので、
はいはい、
そこは有効に活用いただいたらと思います。
いやでも今日の話聞いててめちゃくちゃでもそれは思いましたね。岡本先生とかに一緒に話してもらったらすごく心強いですよね。
そうですね、
説明しきれないですから、
はい、と思いますので、まあ、それを勉強する、はい、そのね、時間も別に社長さんに取っていただく必要はないかと思いますので、はい、それは我々専門家がやれるところですので、外部にどんどん依頼していただいていいのかなと思います。
確かに、ぜひ相談させていただきたいなと思いましたね。
はい、 ぜひぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、どうでしょうか。今日のリスナーの皆さんもですね、感想だったりとか、さらにここ聞きたいんですけどとか、もう少し深掘りしたいんですけど、もうなんなら岡本先生ちょっと一緒に話すの付き合ってくださいみたいな方もですね、あの番組の概要欄に岡本先生に直接通じる LINE 公式アカウントのリンクが貼ってありますので、そちらに友達登録をピッとしていただきまして、メッセージを送る形で、どしどしと、お便りお待ちしております。はい、それでは番組の最後に、ロームの豆知識です。岡本先生お願いします。
まあ、ロームの豆知識というか、今日のテーマの延長にもなるんですけど、この前もね、新聞に出てましたけど、実は年金制度っていうものは、はい、まあ、偉い人というか、厚生労働省の方が、今後のこう、年金制度の見通しっていうことを5年に1回かな、再検討して、どういう制度にしていきましょうみたいなことを、検証するということが今決まってるんですね、もうルールとして。で、それが、今年始まりましたので、はい、まあ、要は、今後どういうような制度設計をしていったらいいのかみたいなことに関して、まずその会議で専門家の方々がいろいろとけんけんがくがく議論をして、それがその何年か後の制度になっていくというふうになりますので、じゃあ今年金っていつまで払い続けるんですかとか、逆に言うといつから受け取れるんですかみたいなことの、そういう根本的な制度のこと自体も、その会議でまた改めて検討するというふうになってますので、まあ、もし多少関係のある方は、関心のある方は、そういうニュースが流れてきた時ぐらいちょっと目を止めていただいて、はい、知識をつけていただいてもいいのかなと思います。何年か後の年金制度の概略っていうのが示されると思いますので。
へえ、知らなかった。ちょっと意識してみよう。はい、
はいはい、ぜひぜひお願いします。
はい、というわけで、社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第63回以上で終了とさせていただきます。今週も岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。